だから大丈夫です。完全に取れます。全然問題ない。
はいはいはい、
なるほどね。そういう感じですか。
こんな感じです。一基礎情報としては、そんなとこかな。うん、どうですかね。
いやいや非常に リテラシーが、やっと今の漫画、エロ漫画のコンビニでどんな感じなのかぐらいまで追いつけた感じ
です。そうですね。
うん。ところですね。なので、まあ、ちょっと、基礎情報も終わったんで、
はいはい、
次はですね、じゃあ今、どんな作家さん
か。ちょっと実際、その、開漫賞っていうことなんで、
はいはい、
その中身のことが分かる、今ね、そうめんばっかりっていう話です
けど、はいはいはいはい、
どういう作家さんとか、どういう作品がないかっていうのが分かんないと、賞までたどり着けない。
そうですね。
ちょっと中身の方の話、伺っていいですか。
はい。で、一応まあ、
結構分厚いですよ、
これ。そうなんですよね、快楽展、今何作品ぐらい載ってんだ、4、4、4、16。うんうん、プラス4だから、20ぐらいあるのかな。
おすごい、400ページ以上
ある20作品、まあ、中にはあの、うん、エロじゃない作品も、まあ、挟むんですけども、これも改作って基礎情報としてですね、1個ですね、
よくあるよね、エロ漫画のちょっとさ、あの、うん、ギャグ漫画が入ったりとか、
そうです、ね、
エロじゃないやつ入ったりとか、
改作って基本的に最初にカラーページがあって、
はいはいはいはい、
カラーページの次のところ、ここが多分大体メインの作家さんが書くページですね。カラーページです、まあ。カラーページから続いている場合もあります。
はいはいはい、そのまんまね。
はい、
うん、参考本白黒になってたりして、ね。
あ、でも最近はね、カラーを収録してくれますよ。
あ、本当、ちゃんとやってるんだ。
へぇー。で、まあ、推している作家さん一応前半戦にバーッと入れて、で、前半戦が終わる前にですね、一個ですね、このギャグ漫画。
あ、はい
はいは
いはい、
ここのところをずっとですね、やってたのが桜井エネルギーさんっていうのがずっとやってたんですけど、ちょっと前まで、だから最近ですね、なんかこれ
桜井エネルギー、
桜井エネルギーさん、まあ、ちょっと編集さんとなんか物だからね、なんか出版社の意向と違うみたいな感じで、ツイッターをちょろっと残して、
よくある話、
いきなりなくなっちゃいまして、
あ、そうなんだ、ね、
最近ちょっとね、あの内号とかもあったんですけど、今は、市原ひかり Z さんが今書いてますね。
あれだね、はい、でもちょっとエロっぽい、
そうですね、ギャグを入れる、この人がエロギャグを入れる感じの作品ですね。
なるほど、ね、なるほど、
エロギャグです。まあまあ、前の桜井エネルギーさん全然エロがない、もう本当キチガイ漫画、おちょっと今のは言えないね、
全然問題です、
いやいやキチガイ漫画あれあかんやつだったんで、まあそういう漫画やってたんで多分ダメだったのかなっていうのもあるんですけど ね。
じゃあトットコさんはお好きだったんですか。
あ、僕すごい好きでした、うん、あのすごいちゃんと笑えるのもあったし、いやこれちょっとのせでやばいな、やばいんじゃないかなみたいなのもあったし、非常にいいと思います。で、なんかその最新シリーズを除いた単行本になって、うん、もうやめちゃいました、桜井さんね。
またカラーページが入る。
はい、そうですね。で、中カラーが入ります。
はい、ここの中カラーはやっぱり、
でもね、カラーだから、超エースかって言うと、そうでもなかったりするんじゃないかなと僕は思います。割とカラーを描いてくれる作家さんっていうのを絞って、何人かさんが、
あ、なるほどなるほど。
で、ずっと描いてもらってるパターンがありますね。
そうだよね。なんかさ、結構ね、あのエロ漫画関係でもさ、まるまるフルカラーの単行本とか出てたりするのすげえな、金かかってんなとか、ね、思ったりとか、大変だろうなとか思いながら、
そういうカラーがあって、
これ男のアナルにもこれも
しかして、ああ、ダメです、書いちゃいけないんで塗り入ってますね。で、カラーが終わったところに一応、まあ、これもまた推してる作家さんというか、うん、はい、エース級が入ります。
なるほどね。
はい、でエース級のやつと推してる作家さんが2個ぐらい続いた後は、まあ、ジャンプランキング出たことはあんまりこう今回推しではないのかなみたいな、性癖に寄ってるとか、
あ、なんかマニア向け、まあ、
ちょっと偏ってるとか、
固定ファン向けとか、ね、
あの全体向けではないやつもちょっと挟みつつ、 あとまあ一応巻末を飾るタイプの人っていうのが何人かいらっしゃって、これも色漫画なんですけど、まあこういう巻末によく乗る
人、しんがりを任される、
しんがりを任されるんですね。なんて言ったらいいかな、まあ、磯部とかですね、今ジャンプで言うとね、
よくわかんない、
わかんないですかね昔で言ったら、なんで言ったらね、王様アロバジャンプで言うと
なんかね、
アクシデントとかね、ね、難しいですね、噛んでると、
いつ膨らまさなく
ても大丈夫ですか、大丈夫ですか。
で、これと、はい、やっぱりその普通に少年誌と一緒で、うん、人気があると掲載順早い、
まあ、大雑把な考え方としてはそうですね。
ではそう、でもまあ今トットコさんが言ったみたいに、うん、その後半戦の 第2部の1位はやっぱりちょっと S 級が来たりとかっていう、
そうですね、
はい、まあ、これエロに限った話じゃないんですけど、雑誌の中で、はい、 アンケートで順位は上がらないけれど単行本は売れる人とかもいるわけです
よね。あ、はいはいはい、
そういう人は割と巻末に置くことが多いと思います。
うーん、なるほどね。
載せておくっていう。
そうですね、乗っけといて、まあ、あの人気はないけどとにかく出せば固定ファンが買ってくれるから、
まあ、単行本がメインだから、
ね、
なるほどなるほど、
わかるわかる、それよく言うよね。
で、まあ、最後の作品が終わったら読者コーナー快楽丼が、あって
巨匠、巨匠の投稿作品みたいな、
これですね、巨匠、ちゃんといますよ、
いますね、今回
は、
います、
ここにも
あ
の、
あ、
はい、三峰先生がいらっしゃる、先生と聞
いてます。この人本当にいつから書いてんだろう。
さっきのあの、これ、ね、あれが載ってました、
はい、三峰先生のインタビューもちゃんとあるんで、
これ、俺たちの記憶がある頃にはすでに載ってる人だよね、この人、
はい、うん、あのエロ漫画の現場買ってください、は
い、載ってますんでね、
うん、載ってますんで、うん、
なるほど、
読者コーナーがあり、
読者コーナーがあり、編集者のコラムみたいなのがちょっとですね、
はいはい、
ついてて、うん、ここがね結構面白かったりするんですよね、うん、結構あのこれまず快楽天買ったらこれ読むっていう人もいるぐらい、
なるほど、ああそうなんだ、
はい、で、まあ、プレゼントコーナーの後に、目次、目次の横に表紙の言葉ですね。表紙のなんかあの、まあ、表紙の作家さんが、うん、この表紙どうやって書きましたよとか、うん、まあ、こんなラフがありますよとか、うん、このキャラもう一回出すかもねみたいな話とかもちょっと出す、うん、
してると
。で、ページ数ページめくるとこのユグさんのですね、はい、一枚絵、これもユグさん、昔はエロ漫画もちょこちょこ書いてたんですけど、最近はもうずっとこれ一本ですね、高速違反っていうコーナーがあって、まあ、あ
これはその1ページのコラム連載みたいな感じで、ま
あ、そうですね、ずっとあの
このテーマにも
大体女学生をテーマにして、まあ、ロギ系は基本的にさっきダメって言ったんですけど、ギリギリのラインを詰めて乗っけてるですね、ゆうぐさん
と。なるほど、高校生とかぐらいだったらいいって感じ。
うーんとね、いいわけじゃないんですよね、うん、基本的にはあの高校生も18歳、いやいや18歳未満かがアウトなんで、うん、言いませんよ中では。
あ、やっぱり高丸生
で、そうそうそうそうそうそうそう、
中丸生的な、
そうそうそうそう、学生だけど多分二十歳の人なんですよ、みんな、うん、
あ、なるほど、
なんで
成人済みということ
で、成人済みというね、言い訳が立てるような制裁は立ってます。
ランドセルを背負ってても、
もちろん
もちろん
大人がランドセル背負ってたら反対だもんね、
流行ってんの海外でランドセル
そうだ
っていう話なんでね。
なるほどね、はいはいはい。
で、まあ、このちょっとロリっぽい、一枚絵の連載があって、広告挟んで最後にさっき言った村田蓮司先生の、うん、絵で
ピンナップがあって
締めると、
はいはい、なるほど、
ね、なるほど、これは一冊なかなかこう、はい、いや、こうあれですね、飽きさせないような展開が、
そうそう、ね、やっぱりこう工程があって、う
ん、やっぱ真ん中にエースを置くのは本当に後半の作品も読んでもらいたいっていうなんかあるんだろうなっていう、
だれないように、
ね、そうですね、
あとは捨てにならない、
うん、
なるほど。でそれをペースを考えながらとっとこさんも使ってる感じ、
何言ってるかわからないですけど
あ、そこはダメなんだな、
使ってるっていうのがよくわかんない
よくわかんない。
僕はね、でもね、あの結構作家読みなんですよね
かっこつけ始め
た、
ちょっとじゃあ、タダさん、こんな大人がね、
まさか
快楽天でね、毎回ギンギンになってた
から大変だよね、それはそうだよ
ね、
ペース配分考えたら
でもね、正直すごい読んでますから、もうね、結構、あ、今回あれな方だなとかいうのはあるんですよね、
匂いがしてくるわけ、なるほどね、ま
あ、これももう一個基礎情報、
逆に言えば今回当たりだなみたいな、
すごいな今日今回のはっていう時は、
たまに書いてるよ
ツイッター、僕がツイッターで暴れてる時はやばい、もう
今回はやばい、ない知らねえよとか思いなるほどね、やっぱ違いがある、ね、
そうそうそうそう、
だからね、あと作家さんが完全固定なわけじゃないもん ね、
そうなんですよね、
ある程度誘導してるわけだ
から、はいはい、
そうですね、うん、
でちなみに、基本的には大体ね、一人の作家さん2ヶ月に1回くらいのペースで書いてます ね、 あの迷子を乗ってる人そんなに
いない、
あ、なるほどなるほど、
いないです、それなんで、まあ、一応 A 面 B 面みたいな感じに、うん、なりがちですね。例えば、うん、これが9月号なんで、はいはい、だいたい11月号とそこそこね、はい、被る人が多い、
あ、そうなん
です、これが10月号
なんで、多分10月号はちょっとあの被ってない人が多いんじゃないかなと思います。
なるほど、
キー先生はね、これは11月号なん
キー先生覚えてるよ、前の時にトットコさんがお気に入りの
言いましたんで、あの後でじっくり語らせて
怖いな
ですけど、はい、まあ、こんな感じであの、はい、作家の違いが2ヶ月やるんで、
うんうん、結構違うね、
1ヶ月おきで、
うん、あ、全然違うね、
ですね、
なるほど、まあ、入れ替え性って感じか、
そうですね、 に来ます。
やっぱ奇数月来てんねとかね、あるわけだね。だから多分人によってはね。
作家が奇数月好みとグ
スグス好みはいると思います
。なるほどね。
ただね、あのこれも例えば参考本作業に入っちゃいましたとかって結構ずれたりとか、
あ、それは全然あるよ、ね、
で、うん、あのグス月が良かったなとかにはならないように。まあ一応、う
ん、完全リーグ制ではないぞと。
だけど大エースに関しては基本的には被らせないみたいなところは若干ありますね。
なるほどなるほどね、はい、
やっぱりこのエロ漫画業界ってなんか別の雑誌に書いたりとか、うん、何ヶ月に書いたりとかっていうのは割と緩いんですか、
ね、抱え込みっていうことはほとんどやってないと思います。というのは売れっ子ほど、この雑誌で書くことによって商売をして食ってる人ではない。同人で食ってたりっていうことが今当たり前になっちゃって
るんで、同人の方が儲かっちゃうよみたいな、
ね、そうですね、うん、で、商業誌に書くのはもうその宣伝のためって割り切ってる人がどんどん増えてきているので、うんうん、抱え込むだけの力が出版社にないと思います。
独占ではもう抱え込めないよ。
抱え込んでも食わせらんないというか、
そういうことですね。ページ単価のギャラなんてもうたかが知れたもんなんで、逆に言うと月刊誌一冊だけ書いてても食えない
んですよ、うん、食えないですね、うん、多分、うん、そっかそっか。実際その、あのエロ漫画 の、 あの出版社っていう編集の方とかも、はい、あの書いてる作家さんって非常に同人活動とか盛んな方も多いじゃないですか、はい、同人誌書いてる人がこのエロ漫画雑誌に書くってことはすごくよくあることだなと思うんですけど、やっぱそこら辺はリサーチしてちょっとお声掛けするみたいな感じってあるんですかね。
そうですね、あの回録店に関してはある程度、うん、あのそういう同人業界とつながりのある編集者を優先的に採用してるっぽいです。なるほどね、
編集者がそもそもつながりがある、
まあ、つながりがあったり、うん、まあ、同人のこと詳しい人を採用してます、
ね、なるほどなるほど、そうだよね。もう完全にその世界とこう地続きになってるもんね。
ここまで大丈夫かな、基礎知識をだいぶ、
はい、あの今ものすごいあのスピードラーニングでざっくりとですね、
ダジョビーグル同じ詰め込み教育、
詰め込み教育分かった気になる、
はい、後でクイズやりましょうか
ちょっとそれ厳しいな、
じゃあ、改めてすみません、主要作家の
作成、
はいはいはい、をさせていただきたいと思います、はい
はい、具体的な話になります
よ。一応、誰が決めたわけじゃないんですけど、僕が5年ぐらい読んでて、はい、まずはこの人たちが看板作家だなと思われる方、
なるほど、
第1戦級、
第1戦級3名、はいはい、挙げさせていただきます。
絞りましたね、5年
で3人は随分絞りました
ね、
3件。
まあでもうん、さっき言った通り今連載している人っていうのに絞った方が基本的には長い歴史がありますから、
そうですね、
引退した人とかは抜いて、
まあもうそうですね、
歴代で言うと大変なことになっちゃうから、
ね、そうなんですよ、はい、一応ね歴代のね資料も持ってきたんですけど、にこれはね公式本であるんですけど、まあ、これは
そうなんだ
そうなんです、クロニクルっていうのがあって、
あ、これがクロニクル、これトットコさんが自分で作った気持ち悪いメモ帳なのかな、
気持ち悪い本作れたらすげえな、
あ、これ読めようかなと思って
違う、
あ、すごいな、
これ1号から2007年まで書いてる本があるんですけど、
なるほど、なるほど、1号からずっとその表紙と
内容を書いてる作家さん誰がいたっていう、なるほど、
これ便利だね、
はい、便利です、
うん、調べると、
うわー、村田レンジの絵だ
でしょ、な
な、確かに俺のイメージはこのイメージ、
そうそうそう、最初の方はね、全部
このイメージですね、
この話をすると多分もう終わらない、
終
わらないし、そんなに語れないっていうのもちょっとある
んで、おもむろになんかさ無印良品のメモパッドみたいな、
そうなんですよ本当ね
これ全然あれだね、
ご家庭に置いてても大丈夫、
でも大丈夫、ふとねトイレに置いてて読んでいただければ、
はい、お母さんに片付けられても大丈夫だから
大丈夫ですね、
さあ今度こそ今度こそ主要作家、
寄り道が多すぎる、
はい、行きましょう、
行きましょう、
現役作家の、まあ多分第1位ですね、
トッポさんが今一番抜いてる人、
抜いてる人じゃない
よ、その作家が抜ける、
その作家で抜ける、
この中で抜こう
宝島社が、はいは
い、ホムンクルス先生、
お、あ、聞いたことあります、
これはですね、
これは聞いたことあります、
そうですね、一応11月号、はい、今月の、表紙も、しております、
カタカナでホムンクル、
ホムンクル先生、活動期間は2009年の7月号なんで、もう8年とかですね、そうですね、行ってますね、うん、まあ、
あれなんかこうホムンクルスってことはなんか手塚治虫の IL 的ななんかこう人造生命体でうんぬんみたいな話、
そういう話はそんなにない、
そんなにない、
そうですね、基本的 的には、内容的にはね、ラブラブエッチっていうんですかね、うん、ですけども、相思相愛エッチの、幼女とかがあんまりないタイプ。
なるほどね。
ですけども、王道かつ、まあ、絵に関してはね、戸田さんとかの方があるかもしれないけど、言ってもらった方が、こういう絵ですよって言ってもらった方がいいんですけど、まあ、綺麗なね、線と、綺麗なおっぱい。
そうですね。
綺麗なおっぱい。おっぱい。本当に。
二人で声合わせるじゃないあ、そうなん
だ。もう多分、随一離乳ですね。おそらくは。
この人
この人です、この人です。一応表紙、そうですね、カラーアート。カラーアートね。
確かになんか絵の感じもこう今っぽい感じ、
ね。そうですね。
なんか割と清潔感ある感じの絵みたいな。
はい。一応ですね、快楽天ってね、本社ページの、本社の紹介ページみたいな、単行本のページ見ると、その快楽天の何々っていうなんか冠をつけてくれるんですけど、ちなみにホムンクル先生は快楽天の貴公子。
貴公子。
貴公子。
すごいシュマハみたいな。
でしょ。へえ。ついてますね。まあでもね、表紙作家って書かれることも結構多いですね。
まあまあまあまあ、なるほど。
うん。
やっぱりあれですね、表紙作家やる人はもう花があります
ね。花がありますね。
わかるわかる、
うん。
でもこれ高校生じゃないんだよね。
違いますよ。
あ、そうなんだ。
何高校生のわけないじゃん。
あ、違うんだ。あ、そうか。なるほどね。いろいろ難しいな。
何言ってるか。何言ってるか。一応ですね、
はい、今おっぱいを見ようと思ってたけど、ずっとこの着衣ファックが始まってしまってですね。
そうですね。すね今回は。
逆に着衣の方がやっぱ力ないとできない。
なるほどね。あ、なるほど。
結構珍しめに、おっぱいがそんな大きくないっていう設定なんですよね。
あ、これちょっと今回のやつは割とリアルな感じの大きさで書いてありますね。
そうですね。
すごいですよ。この逆にあんまりおっぱいが大きくないのに勝負するっていうのは塩ラーメンと一緒で、
引き算の
美学。引き算
の美学ね。本当に言っておかなきゃできない。
うまみの強い醤油や味噌なしにこう食わせるという、
ね。なるほどね。
これはやっぱり技術がある。
なるほど、なるほど。確かに。絵の感じはやっぱりこう、あれですね、曲線がこう、シャープで綺麗な感じなんですかね。
そうですね。あんまりその鉛筆線って感じではない感じですね。ザッザッザッザッって描いてる感じではない。
あ、でも 目のハイライトの描き方というか独特じゃないですか。
そうですね。かなりこの削りの入った感じ
です
ね。
そうですよね。表紙からもそうなんですけど。何にこう。
やっぱり目の表現とかね、すごい時代性が出っからね、漫画は、ね。
そうですね。目のサイズ表現はやっぱり。
本当に。数年前の見ると、ああ、時代の感じだな、みたいになるからね。
まあ絵はね、やっぱりあの流行りスタイルがあって、うん、今はこれが流行って、でもホムンクルスは2009年からもこれやってますから。
でもなんかね、
だんだん。
このタイプの絵のフォロワーだなっていう人いますよね。
ああ、
なるほど、ね。
そうですね。そうなんですよね。このタイプの絵のフォロワーで言うと、
俺ね一人ね、はい、思い当たる人がいる。ちょっとあんま名前言わない方がいいと思うんだけど。
はい、
誰だろう。
そうでしょうね。
あと絵の感じで言うとさ、まあ美少女漫画的な部分もあるけど、割となんていうのが少年誌とかに載ってもおかしくないぐらいの感じのカジュアル感のある
絵だね。一応一応はまあそこそこ大きいおっぱいね、これね、こんな感じで、
こっちの方が大きいね。
そうですね。
やはりこう美乳なんですね。
超美乳。
超美乳
に持ってきて、柔らかそうかつ形の綺麗なおっぱいを描くっていうところに、まあこういう感じですね。まあそうですね。まあ、
それがおっぱいソムリエ的には。
そうですね。おっぱいソムリエは佐々木さんなんですけども。
あ、そうなんですか。
これ随一の。
あ、そうなんですか。佐々木さん的に見てどうですか、おっぱい。
やっぱ美乳系ですね。
あ、なるほど。
はい、とにかく大きい、記号的にこう暴力的に大きく描く。
すごい人もいますね。
すごい人
もないと。そう、肩見えないような人います
よね。エロ漫画だからっていう人もいるんですけど、そうじゃないと。
そういう感じじゃないですね。
そういう感じじゃないと、ま
あ、やっぱりそんなマニアックな感じはしないですね、絵の感じもね。
そうですね。あと
それが受ける原因なのかな。
おっぱい重そうですね、非常に。水風船のように大きいおっぱい。
風船系じゃ、さっきちょっとさ、ぐにょってこう、なんつうの、潰れた感じあったでしょ。あの感じとか結構リアルな感じ、
ね、リアルな感じですね。やっぱこの表紙見てもやっぱちょっと重そうな感じが、やっぱいいです。これ。
これ
違う。一個一個言って。
これ
これ。
あ、この人、
うん、
なるほど。
これはね、フォロワーでもないと思います。結構割と。こっちの方が俺ね、すごい。
全然、こっちの人が全然わかんない。
名前をね、名前言わない
方がいい。名前は言わない
方がいいかなと思って、俺すげえちょっくりちゃんって思っちゃったんだけど。
でもまあ、はい、作家さんってやっぱそれぞれさ、ね、
流行りがあったのかな、
う
ん、
そう、流行りはあるし。
あるし、関係ね、この相互関係みたいな。
こっちの方がね、まあいいや。まあちょっといつまで読み込みがないんで、
ね、
まあ、 って言うなよ。
バカなのか。
バカなの君は。
なるほどね。
ああ、本当だ、本当だ。
削り方はちょっと似てるかもね。うん、
とかすごい似てる。
あ、本当だ、本当だ、これは似てるわ。
でしょ。でもね、まあ、だんだん進化してこうなった感じはするんですよ、この人はね。
うん、でも、あれだね、顎のラインとか、もうちょいこう漫画チックな
寄り
方。なるほどね。
でもそれ、絵の流行りで言うと、俺すげえなと思ったのが、
はいはい、
あのさっきもちょっと話してたの、友人
先生。はいはいはいはいはい。
あの人の絵が時代に合わせてバージョンアップするんですよ。
ああ、
バージョン 1.5 とか。
だから、あの当時の、まあ、友人さんの絵があって、で、はい、最近の絵の雰囲気って、もう友人さんの絵の感じじゃないなと思って、プッと見たら、うん、最近風になってたりするんですよね。
はいはいはい、
ね、あの、描き方すごい練習されてるみたいですよ。歴史の長い方も、本当に。
でしょうね。
うん。
あの、こういうね、特にこの、非常に時代の流れを受けやすいところだと、あの絵が上手い下手以上に古いって言われちゃうとどうしようもないっていう
よね。特にこういうジャンル系の漫画そうですよね。
そうですね。女の子の顔写真だけですからね、これ言ったらなんですけど。
やっぱ本当にそこがダメだとかなり厳しい。
厳しい。
だからほら、実際の女性だってどんなに美人でも、うん、
はい、
メイクが古いとか、
い
髪型が古いとかだったら今の人には刺さんないっていうのと一緒で、
そうですね、
やっぱりこう今風のやつをやっぱり変えていかないとダメなのかな。
カットを微妙に変えてるってことですよね。
肩パッド入ったスーツ着てたらもう
ダメなん
ですよ。
こういう人回りしてみたいなね。そうですね。なかなか人回りしないです
よね。そうですね。これは絵本はね。
まあ、一応じゃあ、なるほどね。
じゃあ、ビッグ2面いきませんか。
一応なんかちょっと、もうちょっと喋らって。
本当です
ね。
本当ですね。もうちょっと行きましょう。一押しですから、
一押し。一押しっていうこともないです。まあ、でも、どっちかというと、ホームクルーズは割と僕、客観的に。客観的に。
うるせえな。
早く行け。早く締め
ろ。めんどくせえな。わかりましたよ。一応、期間単行本
も。何回仕込んだら言えよ。
仕込んだか仕込んだか言えねえよ。お前食ったファンの数言えのかよ。
どうぞ、ホームクルス先
生。はいはい。一応、期間単行本2冊、恥じらいブレイク、恋愛サンプルとありまして、この恥じらいブレイクの方がですね、まあこれ、売れ行きのね、総評評価として、虎の穴の秋葉原 A 店年間ベストセラーっていうのがあるんですけど、これで3位に入りました。もう、まあこれはだいぶ売れた。
売れてますね。
秋葉原の電気街通りに沿ってる
あれですね。そうですね、あれですね。
すごいね、それは。
そうなんですよ。まあなんで、で、まあちょっと2013年ぐらいから、まあ2本単行本書いてからちょっとね、体調不良らしく、
あらあらあら、
しばらく書いてなかったんですけども、
休止されたんです
ね。そうなんですね、休止したんですけど、まあ2016年復活というところで、今、まあ、まあ、大エースとして、じゃんじゃん書いてる。
書いて
る。
なるほど。
ね、
新人漫画賞、お姫様賞、
そうなんです、ね、快楽天の漫画賞のお姫様賞、これね、賞の話を一番最後の資料に書いてたんですけど、
はい、
一応これ、快楽天の中の新人漫画賞っていうのがあって、まあ、一番上が王様、次が王子様、お姫様っていって、まあ、
いわゆる、
大賞入選佳作みたいですね。
あ、なるほどね。
それで一応、賞はもらう、お姫様賞っていう賞はもらってますよ。
なるほどね。
っていう、方ですね。
なるほど、小室先生。はい、よく覚えました。
もうぜひ、ぜひぜひ、もう間違いないですから、この人
は。間違いない。
間違いない。
持ってたら、まあ、とりあえず買うぞ。
間違いない。
まあ、ね、カタカナで小室
先生。はい、小室先生ですね。ざっくり言うなら、まあ、快楽天のキャプテンアメリカですね。
なるほど、キャップ。
キャプテンアメリカ。
なるほど
ね。しばらく冬眠
してた。冬眠してたね。今、期間も込み込みでね。
なるほどね。
最初すごい弱かったってこと。
いや、最初からすごかったんだけど。
ですね、結成エロ漫画家結成
多いわけじゃないです
か。最初はミミネさんみたいで。エロ漫画
家結成。最初はそうでしょ。
まあ、
はい。
はい、
で、2人目、はい、行きましょう。2人目、ミチキング先生ですね。
ミチキング、
ミチキング。
はい。2013年の12月号からなんで、はいはい、結構最近っちゃ最近ですかね。
ね、これをちょっと知らない
です。あ、でもですね、一応、ミチキング先生に関しては、なんだろう、同人活動を結構されてた方。
なるほど。
なんで、そっちの方でも有名、東方系の同人ですね。
東方。
東方って、まあ、
大丈夫ですかね。
主人公ですね。あれですね。
映画の方じゃないよってことですね。
そうですね。まあ、一応、作品はあるかな、これですね。まあ、こんな感じの、表紙と。
これ、表紙とあれがもう、
まあ、そうですね。カラーページですね。10月号。
あ、今風、今風。
あ、今風です
か。今風、すごい今風。
すごいなんか、まあでも、この方結構ゲーム系の絵っぽい感じ。 そうですよね、エロゲー系の、うん、
よくエロゲーとかってさ、まあ、イラストのなんていうのかな、テキストアドベンチャーとかいろいろあるのかもしれないけど、はいはい、イラストをそういう漫画家の方が描いてるみたいなのもあるみたいじゃない。
そうですね、
そういうことをやってた、
多分そういうかな、あ、わかんないですね、ゲームに関してはすみません適当なこと言えない、
まあぽいっていう
ぽいっていう感じですね、
テキストで今ってことかね、
はい、
なるほど。ミチキング先生、これ返すんですね。ミチキングさんは、はい、これ この雑誌ではカラーページだけ書いてるから
。カラーページだけ書いてますね。この10月号に関しては。一応、モノクロの漫画も、定期的に書いてます。
どこら辺が今っぽい感じ？わかんない。
絵の話はね。
なんとなく見た感じとして、
モノクロ見るともう少しわかりやすいのかな。
そうですね。ちょっと探しましょうか。ま
あ、あ、いいっすよ、いいっすよ。
はい、いいっすよ。うん、一応、まあ、単行本主従エクスタシーっていうのが2016年、つい最近一巻目、
主従エクスタシー、ね、はいはい、主従関係の主
従ね、うん、で一応、まあ、2017年で表紙、2回やっておりますね、年度ですね。さっきホモンクルス先生言い忘れましたけど、2016年に2回、2017年で3回と、まあ、やっぱり表紙作家イコールエース、
やっぱ3回っていうとすごいっすね。
3回
です。12冊しか出ないわけでしょ。
そうですよ。年間で4分の1は俺、
4分の1は1人がやってる
ってことなんで、
なるほど、ね、
相当でかいですね。
なるほど。
快楽天、だから、ですね、快楽天で、多分僕がでも一番これ、花開いたなと思ったのは、妄想作家、ぼんじり先生っていうのがあって、うん、このシリーズがですね、今もちょっと続いているのかな。まあ、最近ちょっと書いてませんけど、はい、まあ、ぼんじり先生っていうエロ漫画家がいるんですけども、はい、実は処女っていう話で、
この話が分かりやすくすると、ミチキング先生という作家さんの書いた妄想パー作家ぼんじり先生というタイトルのシリーズが
あります、あります。
だから漫画のキャラクターがエロ漫画家さんで、女性なんです
ね。女性なんですね。
でその人がバージンだ。
そうですね、うん、でもう妄想ばっかりが働いて、まあ、なんかこう、なんだろう、アシスタントかな、その人がなんかとすごくなんかもうエロい妄想をしてしまうっていう話の、そこから始まったシリーズなんですけど、
じゃあ人気あってこうシリーズ化したん
ですか。そうですね、一応このシリーズに関しては、単行本1冊目の方に、2編載ってて、この2編載っけるんだったら俺これだけで1本作ってほしいなと思うんですけど、
あ、それぐらい、
次の単行本に、今度編集さんの話とかがですね、続きで載って出てくるんで、
なるほど、
こちらも超おすすめですね。
人気シリーズ、
人気シリーズですね。
なるほどね。
あと、まあ、コミックグレープっていう電子書籍でも連載を、されている方ですね。
これは完全に電子書籍オンリー
な。オンリー
です、ね。ああ、そうなんですね。まあ、なるほど。
電子書籍の方も実は手を出してないんで、ちょっとあまり語らないようにしておきます。はい。
さあ、そして、はい、コミックル先生が快楽天の貴公子なら、
そうですね。
ミチキング先生は
快楽天の大王。
大王。
大王、あ、そうです。
大王です。
ああ、なるほど。
大王より強い人っていないんじゃない
ですか。大王です、
ね。大王って一番強いんじゃないですか、
ね。そうですね。怪物大王的なイメージ。ゲボハハハー
っていう作家さんです。
単行本は今のところ1冊
です。1冊ですね。まあ、ちょっと次が待たれるっていう感じですかね。
なるほど。
大体単行本も、さっき言ったように2ヶ月に1遍書いてる感じなんで、連発掲載が。
そう
ですね。2年ぐらいしないと1本出ないんですよね。結構、エロ漫画の単行本集まるのは結構長い、気が長いですね。
そうですね。
なるほどね。
はい。で、3人目。
3人目。
浜尾先生ですね。
浜尾先生。
はい。浜尾先生。
アルファベットで浜尾。浜尾
先生。そうですね。H だけ大文字の浜尾先生です。浜尾先生、こちらが表紙ですね。9月号の表紙。
またかなりイメージ違います、
ね。そうですね。これもまた、カラー後のメインのところ書いてますね。ちょっと単行本も持ってきました。
あ、なるほど。
はい。絵の感じをね、ラジオで伝えるの本当難しいんですけど。
またかなりイメージ違いますね。
そうですね。浜尾先生、もともと快楽天ビーストで書いてまして、そこから移籍した感じですね。
なるほどね。
はい。一応もう単行本3冊ぐらい出してまして、まあ、快楽天で書いたのは2015年からなんですけど、単行本は2013年、2014年に、まあ一応スイーツ、スウェット、キラキラというですね、2本。それがビースト時代の作品で、今、2016年、キャンディードロップという単行本ですね。書かれてる。
ホムンクルス先生、ミチキング先生に比べると、うん、もうちょっとこうリアル寄りというか、
そうですね、
ちょっとこう、もうちょっと人なんか生き物っぽい感じの人間というか、
うん、
なんかこうパッと見た感じ、こうなんですかね、 漫画表現がすごいこだわれてる感じが
しますね。あ、そうですね、
文法をよく分かってらっしゃる。
そうですね、うん、この方はなんか処女作品からすごい絶賛を受けてですね、やっぱ絵が綺麗ということですね、処女、単行本から
処女連発しなくていいです。
そうですね、処女痛いですね
好きなのは分かりますけど
普通のこのなんかビッグコミックとかの漫画っぽいんですよね、ここの
メロン乗っててもおかしくない感じですね。
確かに確かに、
絵の感じとか小回りとかが、
そうですね、
結構、内容的にもさっきの、 あの、まあ、ホムクルス先生は割とそのラブラブエッジ、ミチキング先生はどちらかというと逆寄りに近いものを結構書く感じがあるんですけど、浜尾先生はちょっと、ね、ダークなやつも、書かれててですね。
そうね、でも 絵柄がちょっと油分が多めだもんね、
まあ、そうですね、
さっきの2つと比べると若干、ね、黒塗り、そうベタが多いですよ ね
、うん、でまあ、あとこうちょっと持ってきたですね、今日はこれ、幕愛劇っていう作品なんですけど、
あのそのさ、あの、はい、ポストイットはトトコさんが抜く場所、
抜く場所じゃないわ、表紙で抜くかですけど最初違う今日ね、ちゃんとあの説明しようと思って、あ、まあ、これ内容すみません、ちょっとパラパラっていくと、はいはい、まあ、はいはい、基本的に、あ、なんか男と女の人が、はい、まあ、なんか近しい間柄なのかな、はい、オーチックスをする話なんですけども、
オーチックス、
オーチックスですよ、オーチックスのこと、オーチ
ックス、あそんな言い方するんだ、
まあ、いい
ん
ですけどね、まあ、いいんですけど、まあ、生やめてねって話をしきりに女の子が言うわけですよね。
ああ、確かにね、
ゴムつけてねって話してて、
うん、それは重要ですよ。
まあまあまあ、でも最初の方ですね、今日危険日みたいな話をしてて、じゃないけどやめてくれみたいな話をしてるんですよ。
あ、いやいや、
でまあ普通にこう見ていくと、まあ、途中で男が生でしちゃって、
あ、それは問題ですね、あ、それは問題ですね。
でもしできちゃったらどうすんの、結婚してよって言ったら男があって言って終わる漫画なんですけど、これ普通に快楽天に載ってて、まあ、普通に快楽天に載ってる、まあ、見ると普通なんですけど、実はこの設定が兄弟っていう、いわゆる快楽天でやっちゃいけないやつ。
なるほどね、
あれ、それは漫画の中でで
は全く書かれてなくて、
トットコさんの妄想、
違う違う違う違う違う違う違う、これは作者のコメントのとこに、
あ、じゃあ単行本には
単行本では兄弟絶対
そのつもりで書いてありますよ
っていうことがちょっと書いてあるっていう。
なるほど、だからその結婚してよ冗談よがダブルミーニングになって
るっていう、なるほど、ね、っていうのを、あの連載読んでる時は気づかなかったんです、単行本読むとおおってなる、ちょっとその触れちゃいけないやつっていうんですかね、
ちょっと
やっちゃう感じはちょっとありますね。
男はダメなやつですね。
そうですね、一応これも、ね、これぐらい小さい子って基本的には書いちゃいけないやつなんだけど、
かなり小さく見える、
あのこれも快楽天に乗っけてました。で快楽天乗ってる時はちょっとおっぱいが大きく書いてたらしいと。
ああ、なるほど、おお、小さくして単行本
に収録して
る、本当はこう載せたかった
ぜ、大勢みたいなのをやる、そういう結構ギリギリじゃないですけど攻めるとこは攻める、
ね、ギリギリを攻めてくる、
攻めてくる、
絵の感じもちょっと違いますね。
そうですね、まあ、
あれよくさ、こういう本とか読んでてさ、巻末に載ってるやつがさ、はい、昔に書いたなんて読み切りのやつ載せるとすごい絵変わってたりするよね。そうそうそうそ
う、これだとね、多分これかな、最初に、
あ、なるほど、
結構ちょっとやっぱ絵の感じが、ね、
最後にあの読み切りの 2,3 本載ってる時にとんでもなく昔なんです
よ。そうそうそうそう、変わっちゃってるじゃんって、別の作者じゃんってやつね。
たまにありますね。なるほどね、
まあ、そんな感じで、
割とそのフェラシーンがトットコさんが一番抜ける
違うっつ
どうしたの、どうした
の、ポストイットを入れただけですよね。
なるほど、ね、なるほど、この方が、その
浜尾さん、
浜尾さん、
浜尾さんですね。
なるほど、
はあの、まあ、でもそういうギリギリも攻めるんですけど、ただ、うん、あの仲いい男と女がエッチするだけの単純な話も聞きますから。
なるほど、じゃあこの3人の中では一番ちょっとこうなんていうか、ヘビーメ
ヘビーメ
にはどうやるですね。
多分快楽天ビーストで書いてたってのは多分そういうところもちょっとあったんじゃない
か。やっぱビーストっていうのは、まあ、名前からしてちょっと攻めて
る、ちょっと激しい感じには。
なるほどね、なるほど、
ビーストイズムにしてやるぜみたいな、
なるほど、ね、
残ってるんじゃない
です
か、
ね、
はいはいはい、なるほどな、
なるほど、
はい、で一応、2016年表紙2回、2017年2回ということですね。
堂々たる成績です
ね、堂々たる成績ですね、成績成果はこれですからね。
単行本3冊、
そうですね、単行本3冊で、
さあそして快楽天の講師大王と来て次が
剣才、
剣才、賢者ですね、
賢者さん、
ちょっとピンとこない
ですね。ピンとこないですね。あのね、でもね、ほんとね、これ見ていくとわかるんですけど、うん、あのね、 褒め言葉を探すのに大変になっちゃって、
まあ、もうね、多分使い切っちゃってる
んですよ。しかもそう、優劣をつけられないじゃないですか。
最上位になっちゃう、
ね。そうそう、秀才の後に天才、天才出ちゃったら秀才作るのダメじゃんみたいな。
どっちが上なの？
みたいになっちゃう。
毎回掲載されるたびにさ、その煽り文句を書くわけじゃないですか。これ表紙もあるけど、この作品の最初に、あの、快楽天のなんとかみたいな、バーンって出る。
ついに登場みたいなのが書いたりするから。
こういうのもう、なんかデータベース化した方がいいんじゃないですか。これまだ使ってないな。
そう今日ね、ちょっと結構いろいろまとめてたんですけどね。
ああ、そう。
他の作家さんもね、メモに入れてきたんだけど。
ああ、なるほど。こういう人がまとめてくれる。なるほどな。
そう。あのね、ずっとね、快楽天のあの、作品ページをペチペチペチ見ながら書いていくっていう地味な作業をしてきましたけどね。あ、
こういうデータベース作ってコミケで売ってる人もいるんですよ。
ああ、
なるほどね。
そうですね、結構だからね。
ホームページに行けば結構内容も見れるか
な。内容は多分見れないですね。あのワニマガジンのホームページでは見れないと思いますね。あの表紙だけかな。中身を見る、多分やってないんじゃないですかね。これもね、やってるとこもあるかもしれないけど、
多分企業のホームページであんまり出せないんじゃないですかね。
なるほど、内容に関しては、
内容というか、まああの公序良俗に反する内容を含んじゃうので、はい、企業活動としては
そのものズバリのところは出せない。
ウェブサイトでは。
なるほどね。
さっきそう浜本先生がその書き直したの話をしてましたけど、はいはい、基本的に単行本になった方が塗りは薄くなってます。
あ、
正規の塗りっていうんですかね、
消し
の部分ですね、はいはい、これは基本的には薄く、もうあのここぐらいまでもう本当書いちゃったら分かると
思
う。真っ白にピッタッて塗ってると思うんですよ。
結構さ、消しの大小とかさ、どんだけ消すかって結構変わるじゃないですか。
変わりますね、時期、
うん、ものすごくね、うん、これやっぱり雑誌の方が厳しい。
そうですね、もうこういう風にもう完全に真っ白に塗られちゃう、
白飛びしてる状態、う
ん、だからこそ俺本当は入ってないんですよって言い入れるっていうやつですよね。でももうこうなっちゃうともう完全に入っちゃってるって分かっちゃうっていうなって
るんで、黒線が入ってる感じですよね。
だけなんで
本当でもここまで来ると書いちゃっていいよね。
これ
ね、ね、
これとかね、
のり巻きみたいな、
そのまま
いいよいいよ書いても、何が違うんだね、それが。
要は一番過激なことをやったところから捕まっていくんで、
ああはい、
チキンレースですね、クラブ企画で、
ね、
ちょっと甘めにして、
なるほど、ね、ちょっと攻めるぞみたいなね、なるほど、
逆チキンレースみたいな、俺もう1メートルだけ下がっとこうみたいな。
なるほどね。まあそれはありますよね。それの、まあ、ずっと繰り返しですもんね。
そうか。
じゃあ、まあ一応、そこをよくよく見たい人は単行本の方がお得だよと。
そうですね。
なるほど、
ね。はい、あ、基本的にあのウェブ系も結構塗りが あるっていう話は聞きますね。
ウェブ系。
ウェブのその、なんですか、
載ってるコンテンツ。
電子コンテンツ
を厳しめに。
結構厳しめにやってるって。
そうなんだね。
まあ塗りが。だから、例えば同じ漫画を1個取り上げても、うん、その電子で見ると塗りが濃いからやっぱ本買った方がいいかなみたいな話もすげえよくありますよね。
アマゾンとかで買う、結局ね、単行本買う人っていうのは完全なるファンですしね、チェックする側もやっぱこのパブリックに出てるものが一番チェックされますからってことなんでしょう
ね。サイトとか複数のサイトに掲載してたりすると一番規制の厳しいところに合わせないと、
そうだよね、そこのサイトの企画っていうのもあるわけですからね。そうだよな。
一個ずつ買えるわけにもいかないですね。
そうですよね。正直非常に非効率的ですから、
ね。まあそういうわけで本を買っていただきたいっていう話ですね。
また書生ストークがお高いんでしょ。
いや。読漫画の単行本なんてね、たかだか1000円ぐらいですよ。
あ、
本当に言ったらなんですけど。
アメコミでこのページでだったらいくらするんだ
っていう。ね、本当に。これ、さっきの、ね、浜尾先生の単行本ですけど、これ何ページぐらいかな。
何ページぐらいだろう。
ページ数が書いてない
です。そうですね、大体10本ぐらい載りますね。で、10本で大体1本が16ページから20ページぐらいで書かれてると思うんで、まあ200ないぐらいかな。どうだ
ろう。そうですね、200ページぐらいです ね、
うん、
なるほどなるほど、お得
そうです。
同時に仕買うこと考えたらめちゃめちゃ安い
よ。そうですよね。
薄い方
だ、500円で1話しか載ってないですからね。
それがこんなにたっぷり。
たっぷり入ってます
から
ね。なるほど。というところが、まあ、三大エース。
三大エース。
じゃあこれは基本として覚えましょう。
覚えてください。
コムンクルス先生、ミチキング先生、浜尾先生。
この3人ですね。この3人に関してはもう単行本買っても損はしないんじゃないかと。
と、とっとこさんは言ってない。
まあまあまあ一応ね、あの客観的に言うために一応表紙回数とかも一応載っけてる
んで、だからデータも数字が出てるから、
数字が出てるから
結果出してるから、
そうですね、
はい、で実はこれ入れてなかったんですけど、データも作ってないんですけど、実は快楽天には超エースがいまして、
いますよ。